ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
3月23日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
今一番気になる話題ですか。本番15秒前まで、違うことを考えていたんですが、本番3秒前に横に差し込まれた今日の夕刊を見ていて、ざーっと夕刊を3分ほどの間でですね、全紙見ていたら一紙の社会面で引っかかってしまいましてね、こんなこと喋るつもりじゃなかった上に、その新聞記事も当然のことながら本番3秒前に目撃したものですから、中読んでるわけじゃなくて今見出ししか見えてないんですけど、すげえ引っかかったんですよ。今日の夕刊の朝日なんですけどね、社会面にですね、よその水を出しっぱなしするとどんな罪になるかっていう話を、よその家の庭先なんかに、あるいは道路に面したところに水まき用の散水栓っていうんですか、で昔はあの散水栓ってカランっていう、カランカランっていうのかな、あの回すとこありますね、あそこの回すところがついてないケースが結構多かったんですよ。知ってますか。あのちょうど四角いね、棒だけが下から突き出ていて、ペンチでもないと挟んで回すわけにいかない、つまりあの気軽に回すっていう、通行人が回すとか、近所の人がちょっと水借りに行くので、使ってやろうかとかできずに、あのひねるところだけ別になってて、その四角い棒の上にスポッとかぶせる形じゃないと回らないような、そういうものがついてた時代があるんですが、今そういうせこい、いやまあ別にそれつけてる人をせこいと言ってるわけじゃありませんよ。でそういうこと、めんどくさいことをせずに、今時水なんか盗むやついないだろうと、多分そういうことなんだろうと思いますが、その屋外の、まあ、水の線ですね、水の線というか水蛇口ありますね、屋外に設置された蛇口が普通のくるくる回すところがついてるケースが多いんですよ、でこれ嫌がらせで出しっぱなしにするとどういう罪になるかと、いやなんで私これに今本番3秒前に反応したかというと、ちょっと今年事件がありましてね。
事件ですか。
ラジオで言うような話じゃないし、ラジオで言っていいのかどうなのかの判断もつかないまま、今本番に突入して本番3秒前によその水出しっぱなしにすると何の罪かっていう新聞記事の見出しを見てしまったんで、思い出したんですが、私ですね、結婚の時住んでいた山の家という家があるんです。もう築30年ぐらいかな、標高600メートルの山の上にログハウス風の家が建ってたんですが、これがあの大雨が降った時に地盤沈下で建物が半分崩れてですね、今もう廃屋同然になってるんです、でなおかつそのそこに結婚した時1年間住んでいたんですが、妻がですね、妊娠した際に出血、少量の出血があったかなんかっていう話で、慌ててお医者さん連れてったら、とにかく絶対に車に乗るなって言われたのね。 だけどその家は車がないと帰れないんですよ。
はいはいはい、
ほいでそれ以降その場で引っ越し決めて、廃屋、そりゃそうじゃないですか、だって家帰れないんだから車に乗せちゃいけないって言われたんだから、
車に乗らなくて行けるようなところに家を買ったってこと。
そう、買ったっていうか引っ越したんですよ。あの15階建てのマンションの古い14階のところに住まいを確保してですね、そこで私は1995年の阪神大震災に遭遇してえらい目に遭うわけですが、そのまあ直前ぐらいにその山の家というのに、私一人暮らしでその山の上に一人で住んでたところで結婚して1年間そこでまあ家庭を営んでいたんですが、その後廃屋同然になってですね、今もう空き家になってるんです。水は元栓を止めて、当然のことながら水は使いませんよね、はい、1年間水道代、それ地元のですね、町営水道でも公営水道でもなく地元の住民が井戸水汲み上げて配ってるという特殊な水道施設なんです、だけど、まあ、あの月々固定の料金はそれなりにかかるんですが、もうこの10年間ずっと水道使用量は毎月ゼロだったんですよ、ところがですね、
はい、
1月に突然8リットル使用の請求書が来たんです。
8リットル
8リットルじゃない、8立方メートル、だからかなりの量で8トンですよ。8トン、
あ、すごい量じゃないですか。
水1立方メートルは1トンですね、確かそのはずですよ、1メートルかける1メートルかける1メートルのマスの中に含まれる水の量がちょうど1トンで、はいはいはい、これがいわゆる、1000リットルか1000リットル、そうです、1000リットル、1000リットルで1トンのはずですよ、はいはい、まあいいです、8トンだから1メートルかける1メートルかける1メートルのマス8個分なんです。で突然10年目にして今まで毎月ずっとゼロだったものが突然、8トンになってびっくりするじゃないですか。ほいで、うわ、えらいこっちゃと思って、あの、おそらくで近所の人からいろいろ通報があって、いろいろこう情報を総合すると、誰かが閉めていた元栓を開けたらしい、ところが私の家は家の中の水の水道がですね、水道管の中に水が残っていると、それが凍結すると水道管が破裂するんで、水を使わない、元栓閉めて、なおかつ水道管の水抜き作業というのをしてたはずなんですね、で室内の蛇口を開けていた可能性があるんです、よくわかんないんですよ、で最終的にどなたか近所の親切な人が元栓閉めてくれたんですが、誰かが元栓を開けたらしいんです。
誰？
わかんない。で水道管が破裂しているのか、あるいは屋内の蛇口が開けっぱなしになっていたのか、このあたりはちょっと定かではないんだけれども、私が見に行った時にはあの蛇口元栓は閉められてたんですが、元栓が閉められてて8トンも水が流れるはずがないわけで、となるとその1月の一定期間誰かが元栓を上げて水がそのまんま大量に流れ出て、でそれに気がついた近所の人が元栓を閉めてくれた可能性があるんだけど、誰かがその元栓を開けたとするならば、それは犯罪なのかどうなのかなんてことを今の今まで私は考えたこともなかったんだけど、今日の新聞の夕刊見ていたら、大阪府警がよその水を出しっぱなしにした場合どんな罪になるかという摘発事件があったという新聞記事を本番3秒前に目にして、うわー、こういうことがあるんだ。あの屋外の水道、先ほど申し上げたように、昔の屋外の水道は水盗まれないように、勝手に水出されないように上のひねるところだけ外してあったんですよ、ところが最近のやつはみんなついてるから、そこさえ開ければ水が出ると、
やだ
やだっていう。はい、結論です、よその水を出しっぱなしにした人物が、器物損壊罪を適用されて書類送検されました。
器物損壊なんですか。
はい、ちょっと読んでみますか。去年の10月中旬の朝、大阪市の工場前にある水道の蛇口から水が垂れ流しになっていた、50代の男性が気づいて警察に相談した。とびとび読んでます。で防犯カメラの映像などから、6時間近く前にあのその水道の栓が開けられたということで、被害が1860リットルだから 1.8 トンですね、私の家で流れた水の量の4分の1から5分の1ぐらいです、で去年の10月頃から3、4回朝に水が出しっぱなしになっていたことがあったということで、同じ頃大阪府警には別の店舗からも同じような相談があって、近隣への聞き込みによると、 屋外の水道の線を開けて回るっていういたずらが相次いでいたと。
決勝なんですね。
で防犯カメラをリレー方式で調べていったら、やっていた60代の男にたどり着いて、この60代の男に事情を聞くと、男はおおむね関与を認めて、過去に自分の家の水道が出しっぱなしになっていて腹が立ったのでやったって、おい、
そんな動機で
ふざけんなよそれ。ふざけんなよって私がここで怒ってもしょうがないですけどね。一回開けたらスカッとしてやみつきになった、おい、なんてやつだ、なんてやつだこれ。ということで、一体これがどんな犯罪になるのか。器物損壊罪は刑法261条、他人のものを損壊しまたは傷害したものは3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する、うんうん、これだけど言葉の、まさに記事にも書いてありますが、言葉のイメージからは何か壊した時に、ね、そうそうそう、適用される法律で、水道出しっぱなしにするのがなんで器物損壊罪なのかというと、うんうん、立命大学の法学部の先生によると、この法律は財物本来の効用を失わせる行為、つまり水には水の価値があると、うん、で水の価値を失わせる行為に適用される法律なんで器物損壊罪。これね、将来的には法学部で教える一つの例になると思いますよ。これがまあ最終的に判決で確定したらというのは、私が法学部時代に有名な判例があってですね、これ必ず法学部の学生は当時教えられたんですが、電気盗むとどんな罪になるか。電気というのは基本的に昔の刑法上、物を盗むというのはあくまでも物なんですよ。形のあるものを物というわけで、電気には形がなくて、電気を盗むとそれは窃盗罪なのかどうなのかということが、かつて法廷で大議論になったことがあると。で、これを要するに窃盗罪として東電、まあ、電気盗むんですね。これ結構ね、昔あったらしいですよ。他人の家の電気の引き込み線ありますね。で、電気代がもったいないからって、あそこにですね、電線つないで電気盗んじゃうっていう、そういう罪が昔はあったんで、これが窃盗罪に問えるかどうなのか、結構法律論で議論になって、最終的に判例が確立して、電気窃盗って言って、電気盗むのは窃盗罪に当たるっていう、それ以降電気盗むと窃盗罪になったんですが、
スマホの充電とかやたらめたなところ
でしない。スマホの充電はだからね、盗まれた人が怒ったら、
もうそれは
電気窃盗で窃盗罪になると思いますよ。ということで、電気に関しては私知識があったんですけど、水に関して知識がなかったんで、うちから8トンの水がなくなっても、まあ水道代払ったらいいかぐらいの気持ちだったんで、それ以上こう警察に言うとかなんか考えなかったんだけど、大阪で実際によその家の水を出しっぱなしにして、確かにこれ窃盗罪じゃないんですよ。窃盗罪っていうのは他人のものを自分のものにするわけだから、ね、うん、これパッと聞いたら器物損壊よりは窃盗罪の方が適用 しやすいと思うんだけど、はいはい、その水道の線出しっぱなしにした水を自分で使ったら多分窃盗罪なんだと思いますが、うんうん、単に出しっぱなしにする嫌がらせの場合は窃盗にならない。まあということで器物損壊罪で、うん、皆さん、よその家の水出しっぱなしにすると器物損壊罪で捕まりますよ。
そうですよ、やめてください。
これ本番3秒前にこれ見たために実は昨日の、はい、アクセルブレーキの今の車ワイヤーつながってませんよって言った瞬間に、はい、いろんな人からつながってますよとかいろんなお便りをいただいたんですが、昨日から今朝にかけてなんとスタッフの中につい最近まで自動車の修理工場にいたっていう人がいたというのが、
は
い、私の発言でおおむね間違っておりませんでした。今の車にワイヤー使われてないそうです。でハンドルに関してはですね、コンピューターが故障した際にも動かないと困るので、一応今でも物理的にはつながってるけれども、実際のコントロールはやっぱり電気とコンピューターがやってると、はいはい、なんで昨日そんな話をしたかというと、うん、昨日これここまで申し訳なかったんですが、私ものすごく原始的な車に5年ぐらい前に乗ってたことがあるんです、その車は、うん、極めて原始的な、作られたのが今から40年ぐらい前の車だったんで、アクセルもブレーキもワイヤーで直接つながってますし、ハンドルも車輪もしっかりつながってるという車だったんです、とある外国の小さい車なんですが、それで高速道路を走っていた時に、ハンドルとタイヤの横軸のつなぎ目が取れたんです。これ、多分ね、こんな事故に遭遇したのは私ぐらいじゃないかと思いますよ。いきなりハンドル効かなくなったんですよ。
怖い。
ただハンドル効かなくなった時に、タイヤが左向きに 固定されてたのね、緩やかに。だからハンドル効かないと思った時にもう車はゆっくりと左の側壁に向かって、幸いなことに左の車線が空いていて、で、距離があったんで、ブレーキかけて、後ろにも車がいなかったんで、急ブレーキかけて、側壁に激突する寸前に車止めたっていうのがあって、
ある意味ラッキーでしたよね、
いや、だから、ハンドルとタイヤが物理的につながっていりゃ安心かというや、外れることもあるわけですよ。そうです
ね、故障したらね。いや、
これは恐ろしかったですね。私、あの、車、高速走行中にタイヤの空気圧が下がっていてバーストするというのも何回かありますけど、
それもやだ。
そもそも点検しろよ、車を。ね、そうですね、おっしゃる通りです。はい。みんな私が悪いんです。水盗まれたのも私が悪いんです。
それは大丈夫、辛抱さん悪くないと思いますよ。
どうぞ。
さあ、
進行してください。
今日の株と為替からお伝えしておきます。今日の東京株式市場、日経平均株価3日続落しました。昨日と比べまして178円23銭安い 28,995 円92銭で取引を終えました。年度末を控えまして、これまで値を上げてきた株への利益確定売りがかさみ、相場の重荷になりました。で、為替相場は現在1ドル108円70銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますとほぼ変わらずという感じですね。さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後すぐはズームフラッシュと最初のズームオン。 EU とイギリス、アメリカ、カナダがウイグル人弾圧をめぐり中国に制裁というニュースにズームします。4時台にお送りするズームオン2本目は、ワクチン後進国日本の選ぶべき道はという話題です。東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお電話で伺います。5時台は緊急事態宣言解除から2日、その効果と影響はというニュースを取り上げます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com。番組を聞いての感想をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル、山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド。
火曜夜10時。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。参議院選挙、広島選挙区の大規模買収事件で公職選挙法違反罪に問われた元法務大臣の河井克行被告が、東京地裁で行われた今日の被告人質問で、これまでの無罪主張から一転し、買収の意図を認め議員辞職を表明しました。菅義偉総理大臣は、あさって福島県で行われる東京オリンピック・パラリンピックの聖火リレーの出発式への参加を見合わせることを明らかにしました。国会の日程などを考慮したとしています。河野行政規制改革大臣は、人口の少ない小規模の自治体では4月下旬にも新型コロナウイルスワクチンの一般向け接種が可能になるとの見通しを示しました。特別養子縁組を斡旋する民間団体ベビーライフが去年7月に突然事業を停止した問題で、団体が斡旋したおよそ300人のうち半数以上の養父母が外国籍だったことが分かりました。多くの子どもが海外に渡っていた可能性があると読売新聞が報じています。武田良太総務大臣は今日の記者会見で、無料通信アプリ LINE の利用情報が中国の企業で閲覧可能となっていた問題に対し、適切な措置を講じたいと述べました。総務省は LINE に対し、個人情報がどのように扱われていたか報告するよう求めています。ウェザーマップは昨日、最新の桜開花満開予想を発表しました。すでに福岡と東京では満開が観測され、東日本、西日本の各地で開花が発表されています。
いっぱい喋れますって。 もうなんかね、あと3日じゃないですか。はいはい、どうなんでしょうね。もうなんか喋らなきゃいけないこと、喋りたいこと山ほどあるんだけど、はい、あと3日で喋りきれるかなという感じもしなくもないんですが。
うまく配分して。
いやいや、どうでもいいような話ばっかりなんですよ。それが喋りたいことが。例えばですね、まあはい、桜の開花、満開予想が発表されましたよね。増山さん、大体花見どこ行きます？これね、花見って、行くとこ決まってる人多いですよ。子供の頃からうちの家族は大体春になるとここの花見に行くっていう、そういうのないですか？
ちょっと前まではもうここのとこもずっとお花見なんてしてないですけれども、10年ぐらい前までは千束池の公園の花見に行ったりとか、
私ね、子供の頃6歳から埼玉県の入間に住んでますよね。でうちの親父は航空自衛官で入間基地に勤務しておりまして、でこれは酒飲みなんですよ。でうちの親父が酒飲まないのは、自衛隊員って時々ね、非常講習とか当直みたいな仕事があるんですね。でその時は酒飲みませんけど、それ以外は必ず家で晩酌するようなタイプだったんですが、で春先にものすごい本人楽しみしてたんでしょうね。お弁当とお酒をこういそいそ作って、はいはい、春先に必ず狭山湖に行くんです。
村
山貯水池で、狭山湖の貯水池のところの当時土手があったんですが、その土手がね、傾斜の土手にものすごい数の桜が、ソメイヨシノが植わっていて、で今はどうやら調べたら狭山湖界隈の桜の名所っていうのは、夏季厳禁みたいですね。夏季厳禁、夏季厳禁のところ多いですね。で私が子供の頃って、その辺りって普通に桜の下にご座敷いて、レジャーシートなんかなかった時代ですから、何敷いてたのかよくわかんないけど、なんか敷いてですよ。そこでもう真っ昼間からもう大酒盛り大会ですよ。で私は近所に、そうなると、土産物屋というかちょっとした売店みたいなものが出るんですが、そこにですね、木でできた、これまだ今でもね、浅草寺のあそこの仲見世通りぐらい行くとまだありますけれども、木でできたブレードも鞘も全部木のお守り刀っていう木の刀があったけど、女の子は知らないでしょ。男の子はこれが憧れでね、普通の刀みたいにスポッと抜けるんですよ、これが。この木でできたお守り刀というのを必ず買ってもらって、その辺の枝を切りまくって、宴会してる親父に首根っこつかまれてですね、
わんぱくですね。
そうそう、そこから掘り出されるというのが毎年恒例行事だったんですが、調べましたら、本番始まる前に、懐かしの狭山湖の桜はどうなってるかなと思って調べたら、今でも埼玉県内の第4の桜の花見の名所にはなってるんだけど、評判の書き込み読んでみたらボロボロで、木が老朽化してて、老木化してて、桜の 本数も随分ピークに比べたら減っていて、王子の花見の雰囲気は味わえないよみたいな書き込みが結構あるのを見ては寂しいけれども、いっぺんあそこがどうなってんのか、村山貯水池狭山湖あたりに行ってみたいなーなんて、ちょっと感傷的な気持ちになった本番直前でした。
今週ずっと感傷的なんですよ。
そうだ、そうでしょ。でやっぱり、あと3日でね、目の前にこの 1.5 メートルの距離で、お話ができてる増山さんと、もうこれで根性の別れになるかと思うとですね、
根性の別れにしないでくださいよ。
さて参議院広島選挙区の大規模買収事件、もう口が酸っぱくなるほど申し上げておりますが、今に至るまで検察はこの河合被告と、それから案里被告、案里被告に関してはもう有罪判決が出て、議員の当選も無効になってるのかな、失職してます。で、河合克行被告はもう最後まで抵抗してたんですが、裁判の流れから見て、で、日本の刑事裁判って、この裁判に限りませんけれども、検察に起訴されてしまうともう 99% 以上の有罪で、ひっくり返して無罪勝ち取るのは無理だと多分判断したんでしょうね。で、今回の裁判というのはいろんな意味で異例です、お金配った時期が、選挙があった数ヶ月前とかっていうことになると、過去の判例から言うとですね、なかなか有罪立証しにくいような中で、やっぱり次々証人が出てきて、で証人というのは何かっていうと、みんな金もらった側ですね、金もらった側が検察側の証人で出てきて、で裁判でこう発言するたんびにですね、検察側のことをちらちら顔色を伺いながら証人がみんな喋る、喋りますから、お願いですから、お咎めなしにしてちょうだいねっていう、 もう見え見えで今回河合克行被告と河合案里被告を有罪に、かなり難しい裁判なんだけど有罪に持ち込むために金を受け取った側は全部無罪放免にするから、多分最終的に何人か略式起訴で罰金刑ぐらいはなるかもしれませんけれども、はい、実際の裁判は始まらないし、だって何十人も金を受け取って、中には国会議員のも元国会議員の秘書みたいなんで300万円受け取ってる、ね、秘書が300万円受け取って親分の国会議員黙ってるはずがないでしょう、その親分が超有力議員だったりなんかしてですね、で今回明らかになってる構図は、案里被告というのはもともと当選するはずがなかったんですよ、で自民党としても同じ参議院の広島選挙区でベテランの議員を通は必ず当選するだろうと、だけど、まあ、参議院で憲法改正のための3分の2を、クリアするためにはできるだけたくさん立候補させて当選したいと、はい、で広島は2人立候補させという無茶をしたんですね、でベテランの議員はまず当選するだろうと、現職議員は、で案里被告は多分無理かもしれないけれども、頑張って金ばらまいたら当選するかもしれない、結果的にばれ、金ばらまいた結果現職議員の側が怒って当選するはずがなかった案里議員が当選したということは、金ばらまいた効果が逆に言うとあったということですよ、大量の金を地方議員にばらまいて、その結果案里被告は当選ができた、案里議員は当選、議員でもない被告でもない、こういう時の故障難しいね、まあ案里さんが当選したという構図を見たら、やっぱり地方政界が金もらって票をかき集めるっていう構図が現として存在して、国会議員になろうと思うとそういう手段を取らなきゃいけない、この構造に検察は手を入れずに、日本の選挙風土なんか変わらないだろう、何やってんだ検察はという
と、辛坊さんは
ミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
3月23日火曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
日本放送の増山さやかでお送りしています。ご意見ご紹介していきます、
はい、ありがとうございます。
大阪府から阪神にゃんこーずさん、63歳、
阪神にゃんこーずさん、
高速道路公団で工事の監督をしていた時に、電気が来ていないところで電気工具を使っていた業者を見つけました、どうやら電柱から直接電気を盗んで作業していたようです、
電気窃盗です。
電柱から盗めるんだ、
もしかすると許可は得てる可能性がありますけどね、私だけどね、これもちょっともう時効だけど、その人がもうまだ近所に住んでると嫌だなと思いながら、私ある時家帰ったらですね、私の山の家のベランダに屋外にコンセントがあるんですが、近所の工事屋さんが近所に住んでる工事屋さんが、そこにこう電源取って電動のチェーンソー使ってたのを見てですね、おいおい人んちの電気勝手に使わないよと、
辛坊さんなら
文句言わなかったですけど、文句言う前に私の姿を見つけたらスコンとコンセント抜いてどっかへ立ち去っていって、おいおい完全盗んでんじゃんか。
そうですね、なんかちょっと一言挨拶、
私その時に法学部の電気セットの話を思い出しました。でもね、いや切ないわ今のあの森田さんのニュースの中でね、レベル3の車の自動運転日本で最初みたいなほらニュースがあったじゃないですか、道路に敷いた誘導線に沿って動きって、それは遊園地の乗り物かそれはこれをレベル3って国交省は言うんだよ。このね、道路に、ね、線引いて自動運転の車を作るっていう構想が今から20数年前に日本で生まれて、その頃には今ほどコンピューターが発達すると誰も思ってなかったから、道路に線埋め込まないと自動運転なんかできないと当時思い込んで、プロジェクトが始まって、その延長線でまだやってるやつがいるんだなっていうのが正直なところです。こんなもん欧米の自動運転からするともうお笑い草だよね。だって自動運転って言いながら車が走るところ道路に線電線敷いてあってさ、その電線の上しか走んないんだよ。それレベル3の自動運転かそれ
まあね、いつになったらねフリーでこうね夢のようにこう自
動車が走る。もう欧米ではいくらでも走ってますけど、日本でも技術はあるんだけど、国交省が認めないんですよ。警察庁と国交省が認めないんですよ走行を。だから なんでかっていうと、うん、未だに一方で行政主導で電線敷いてその上走るような自動運転の開発やってる人たちがいるから、うん、もうなんかねどんどん遅れていくよ日本だけ。
困りますね、はい、これね。もう一つご意見ご紹介できるかな。56歳のですね、神奈川県小田原市、年季の入ったカープ女子さん。水道の線の件、以前うちも同じような目に遭いましたが、うちの場合は犯人は猿だったので泣き寝入りするしかありませんでした。
猿か、
泣けちゃうんですね、器用にね。
猿だからね、昔ながらのあのひねるところだけ取り外しができるああいうのにしといた方がいいですよ、はい、
安全ちゃ安全ですね、その方がね、
なんかケチくさいっちゃケチくさいけどね。
そうですね、ちょっとねさあ、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後はワクチン政策、日本の選択について特集します。
今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
日本放送がお送りしています辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。ワクチン後進国、日本の選ぶ道は。製薬大手の第一三共と熊本市の製薬会社 KM バイオロジクスは、それぞれ開発中の新型コロナウイルスのワクチンを人に接種して安全性などを確かめる臨床試験を始めたと発表しました。国産のワクチンで臨床試験を行うのはこれで4社になりました。一方、アストラゼネカ製のワクチンを国内で受注生産する動きも出ています。ファイザー社をはじめ世界で話題に上るのは海外企業ばかりですが、ワクチン後進国といわれる日本はどのような道を選ぶべきなのでしょうか。さあ、このニュースにつきまして、国際保健医療政策が専門の東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんとお電話つながっています。
坂本先生、ありがとうございます。お忙しい中
恐縮
です。よろしくお願いいたします。坂本先生、私ね、はい、坂本先生に聞きたいことあるんですけど、
はいはい、
それを坂本先生が言えるお立場なのかどうなのか、実はわからないような話なんですよ、
はいはい、
どうでしょうか。もし言えない話だったらですね、坂本先生、そんなこと私が言えるわけないじゃないか、このカスと言ってください。あのね、
はい、
この間からあの世界のワクチンの事情を先生にお聞きしてるじゃないですか、
はいはい、
で並行して、まあ、日本国内で、まあ、欧米のワクチンだけじゃなくて日本の国内 の, あの医療メーカーであるとか、まあ、阪大の医療ベンチャーのアンジェスだとかが、
はいはい、
日本のワクチンを開発してるって話がありますよね、
はい、
でアンジェスの製品に関して言うと、去年の6月には、まあ、薬自体っていうかワクチン自体は完成していて、それから臨床試験を第一層始めましたよね、
はい、
それでここからがあの質問なんですが、
はい、
そのワクチンを認める認めないっていうのの権限って日本で持っているのは独立行政法人の PMDA ですよね。
はい、はい、そうですね、
PMDA略称パンダ、はい、から乾いた笑い、すげえ乾いた笑いでしたね今。
あ、いえ、すいません、はい、パンダです、はい、
これよく分かんないのは、これってアメリカに食品医薬品局の FDA っていう組織がありますよね。
はいはいはい、
これその日本 の, あの PMDA っていうのはアメリカの FDA に相当する組織と考えていいんでしょうか。
そうですね、はい、あの許認可をする医薬品の許認可というところなので同じようなものと考えていいと思います。
それがねよくわかんないのは、はい、PMDA っていうのは独立行政法人ですよね、
はい、
でなんでその一独立行政法人が日本でその薬を使っていいとか悪いとかっていうようなことを決める権限があるのかが私構造がよくわかんないんですけど。
なるほど、まあ、 私自身もちょっと薬の許認可っていうのがそこまで専門ではないんですけれども、まあ、ただある程度その、まあ、政府と独立してある程度その科学的に、まあ、検証すると、まあ、独立行政法人とは言っても厚労省と、まあ、かなり近い関係にある組織なんですけれども、
はいはい、まあ、調べたら PMDN の大体8割ぐらいの職員は厚生労働省の方らしいですね。
はい、はい、なので、まあ、かなり密接ではあるんですけど、やはり、まあ、そこはその、まあ、その政治的なものとかそういうものに左右されるというよりも完全に、まあ、ある意味独立して科学的見地からだけ、まあ、その判断を下すというところで、まあ、独立した組織になっているのだと思います。いや
だからね、そう、はい、まあまあまあ、先生ご専門じゃないということなんで、まあ、ちょっとぼかしながら のごめんなさい、先生の知ってる範囲内での知識で教えていただきたいんですが、
はい、
でも言うても一独立行政法人じゃないですか、
はい、
なんで多分その一独立行政法人が例えばこの薬使っていいとか悪いとかって判断した後それをオフィシャルなものに変える政府の組織っていうのが当然あるんでしょうね、きっと。
あ、と思います。あと日本の場合基本的にその、まあ、皆保険制度の中で、その診療報酬の仕組みで基本的に病院で薬って処方されたりとかすると思うんです。その保険収載されるかどうかっていうのは、まあ、それも、まあ、そのいわゆるその厚労省の中医協、厚労省のというか中医協で議論されることにはなるので、逆に言うと、まあ、その許認可されてもそこで、まあ、議論されないで一般的には市場には出回ってこないと思います、ね。
なるほど。いや、なんで今日そんなことを聞いたかというと、私だけじゃなくて、はい、多分多くの日本人の感性の中に、はい、それが私はちょっといいか悪いかまたちょっと別問題だなと思うんですけども、
はい、
国産の薬とかワクチンなら信用できるけれども外国のものは信用できないっていう意見はそれなりに多いですよね、はい、それの是非論はちょっと一旦横に置いといて、
はい、
是非はともかくそういう感情を持つ人が結構いると、はい、ほんで中にはいや日本の国産ワクチンが開発されるまで待つわみたいな人もいますよね、
はいはいはい、
で日本の国産ワクチン の開発の進行速度を見ていると去年の6月にアンジェスは製品自体は完成させていて臨床試験が始まったと、
はい、
それで臨床試験が始まったワクチンに関してどのくらいの臨床試験治験で、それを、まあ、緊急使用を認めるかどうかで、はい、このワクチンを認めるに際して緊急使用の制度というのが、はい、確立されていて緊急性があったり、はい、他に代替物がなかったりした場合には、はい、まあ、一般的に何年もかけなきゃいけないようなものを短縮して承認するという制度があるはずなんだけども、はいはい、で、ファイザーじゃなくて、アストラゼネカという阪大のベンチャーは、どうもそれを期待して、はい、去年の6月にもうワクチンができてんだから、はい、PMDA が短期で承認してくれりゃ、はい、国内で一気に作って国産ワクチンを供与しようと思っていたら、PMDA が、そういう短期の承認制度の適用外にこの、はい、薬をしてしまったんで、
はい、
まあ、おそらくアンジェスの国産ワクチンって今年は無理だろうねって早くても来年だろうねっていう状況なんだけど、
はい、
だそれだけの権限を PMDA が持っていてそういう判断をするということの是非論ってどっかで議論になってんですかね。
あ、いえ、なってないと思います。基本的には、まあ、もうその薬の許認可は、まあ、あくまでも PMDA というのは何というんですかね、まあ、既成事実ですか、その疑いようのない事実みたいな形でおそらく捉えられているので、ただ単にそこのもしそのアンジェスがどういった書類を PMDA に審査に出したのかというところを私は把握はしていないんですけれど、まあ、おそらく何かしらその十分な書類、例えばその十分な治験のエビデンスが足りていないとか、まあ、何かしらの理由があったからこその判断であって、そのなんていうんですかね、判断の是非そのものは検証されるべきだと思うんですけど、その PMDA の判断は。ただ PMDA という組織そのものがそういう判断をしていいのかどうかみたいな議論は私自身は聞いたことはないですね。
いや、もっと素朴な質問で言うと、
はい、
国産のワクチンの開発がなんでこれほど時間がかかってるんだろうっていうのはどうですか。
そうですね、それは確かにかかっていて、やはりそこはですね、まあ、関係者の皆さんかなり努力されているとは思うんですが、やはり、まあ、決定的に例えばその開発の資金力の問題だったり、人手の、まあ、基礎研究に従事する人の問題だったりとか、そういったところの方が大きいとは思います。
いや、そうなんですよね。それに関してはもう全く私もそうだと思うんですが、さまさりながら今の話で象徴されるように、はい、アンジェスは去年の6月の段階で薬自体はできていると。で、大規模臨床試験をしようにも、まあ、PMDA は、まあ、万単位のちゃんと本当に有効なのかどうなのか、安全であるか というのをクリアして有効であるかどうかもちゃんと知見しなさいよと、この PMDA のスタンスは私は正しいとは思うんだけど、だけど日本みたいに欧米みたいにものすごい数の感染者が出てるところだと知見がしやすいですが、日本の感染状況で満単位の人に薬を、まあ、治験で投与して、まあ、偽薬も同量投与して、有効性を判定するっていうのは、ぶっちゃけむちゃくちゃ困難を製薬会社に強いてるような感じがするんですよね。
そうですね、そこは結構倫理的な問題も含めて議論はされていて、というのもその治験をしようと思うと感染者が多いところでしかできないんですよね、
はい、
でただその感染者が少ないところでも、まあ、治験ワクチンは欲しいじゃないですか、というところでその辺はじゃあどこの国で治験をして、じゃあその治験をやった国に優先的にワクチンを配備するのかどうかみたいな問題も含めて、まあ、世界的に議論にはなっていると思います。
まあ、さあそういう中で、国内ではファイザーの薬が打たれ始めてます。これ先生は打ちました？
あ、はい、
あ、打ちました。
はい、
どうですか、痛かったですか？
あ、痛かった、その日1日半ぐらいですかね、まあ、少し打ったところの痛みがあったんで、打った瞬間は全然痛くなかったんですけど、ちょっと腕のだるさみたいなのが1日ぐらいありましたかね、
うん、あ、私の知り合いの看護師さんと全く同じですね。なんか打ったてからしばらく何時間が経ってから打った箇所が痛み出して、2日ぐらい筋肉痛みたいな痛みがあって、3日目ぐらいから全く痛みがなくなったよって話が。でやっぱこれも副反応なんですかね、一応は。
あ、そうだと思いますね。私も全く同じ感じでした、はい、副反応と捉えていいと思います。痛みがあった
となると、この筋肉が2日ぐらい痛いのはもうそれは当然起きることというふうにして、はい、まあ、待ってなきゃいけないということですね。
そうですね、何かしらやはり、まあ、体の中でその、まあ、抗体を作るために反応が起きていると思うと、まあ、多少の何かしらの反応は出ても、まあ、それは致し方ないのかなと思っています。
なるほど、いやいや、はい、先生なんか痛みが出て、おお薬効いてる効いてるって感じで楽しそうですね。
そんなわけではないですけど、まあ、子どもとかでも割と熱が出たりとかっていうのはよくあるはあるんですよ、子どもの予防接種とかでも、どうしてもそれはその体の中に何か入れ込むと、まあ、一定程度のその免疫反応っていうのが起きるのは、まあ、ある意味体の、まあ、ワクチンのメカニズムを考えても、まあ、正常なというか考えられる反応かなという感じですね。
どうですか現状において、はい、ファイザーの日本のワクチンの投与状況、まあ、ペース、そこで起きていることを全体評価してどんな感じですかね。
そうですね、まあ、医療従事者の方に関しては問題なく打ててるんじゃないかなというふうに思います。特に大きなトラブルとかも聞こえてこないですし、まあ、今のところは順調に進んでいると思います。
女性の方が副反応とかアナフィラキシーの報告がちょっと多いような気もするんですが、で他のワクチンに比べてもほんのちょっとなのかわからないですけど、アナフィラキシーの報告は、まあ、多いみたいなんですが、これはどうなんですかね。
そうですね、確かに女性が多いのは日本だけではなくて海外でも言われていて、まあ、それこ そのまあ化粧品とかその女性特有のものの可能性とかも指摘する方もいるんですけど、まあ、現時点でははっきりは分かっていないという感じですね。でアナフィラキシーもまあ若干、まあ、特に日本は最初の方多かったんですけど、まあ、アナフィラキシーもいくつか分類があって、まあ、海外とその報告の定義が多少違っているという指摘がされたりとか、あとどこの国でも割とその接種の最初の時期っていうのは割と皆さんの過剰にその症状を取る傾向があって、他の国でもアナフィラキシーの報告が多い傾向にあるんですよね。で、まあ、何千万と進んでいくにつれて、アナフィラキシーの報告、人口当たりの報告数もまあ減ってきてるので、他の国でも。まあ、アナフィラキシーに関してはもう少し日本は様子を見てもいいかなとは思っています。
去年の暮れぐらいに世論調査をすると、ワクチンはすぐに打ちたいという人は、まあ、10% から 20% ぐらいの間だったんですが、最近の世論調査で、まあ、増えてきてます。増えてきたとは言いながら、大体まあすぐに打ちたいですかという質問で4割前後という世論調査が多くて、いや様子を見るという人がやっぱ5割前後というのが直近最新の世論調査、ほぼ総合するとそういう数字なんですが、先生これどう見てます？
そうですね、まあ他の人の様子を見てからっていうのは、もう、まあ、皆さん多分そういう感じなんだろうなと思います。特に基礎疾患がない方とかは。ただ最近いくつか論文、日本国内での論文も少しずつ出始めていて、ワクチンを打ちたいか打ちたくないかっていう論文出始めているんですけど、やはり高齢の方とか基礎疾患がある方だと、まあ、6、7割の方が打ちたいっていう回答しているっていうような報告も出てきているので、 当初予想されてたよりは割と多くの方が打ちたいという意思は持っているのかなと思いますね。
ここへ来て、今週消えたりついたりっていうようなイメージなんですけど、アストラゼネカのワクチンに関して、ヨーロッパの諸国で、いくつかなんか血栓症が出るリスクがあるとかないとかっていう話で、アストラゼネカのワクチンは打たないよって話になったら、その後 EU はいや大丈夫だよって話になって、一旦中止したドイツフランスも打ち始めたと。このアストラゼネカのワクチンの評価っていうのはどうなんでしょう。
そうですね、まあ、アストラゼネカは確かにこの、まあ、血栓だったり、まあ、何かとその効果がどうなんだとか変異株の効果がどうなんだとか話題を物議を醸しているのは、まあ、事実かなと思うんですね。で今のところ、まあ、ヨーロッパの多くの国では安全性は問題ないということで、まあ、接種再開をしているので、まあ、今の時点ではその血栓症とかも優位に多かったわけではないという評価なんだと思います。ただ特に変異株の危機とかに関しては今リアルタイムでいろいろと報告が出てきているところなので、まあ、日本もかなりの部分アストラゼネカに頼る予定にはなっているので、まあ、注意深く見ていく必要はあるとは思っています。
アストラゼネカのワクチンはまだ日本国内で認められてませんけれども、はい、日本国内で相当数これは国内生産が国産ができるみたいですね。
そうですね、冒頭も少しニュースで流れてたと思うんですけど、熊本かどこかの工場で作ることになったというニュースもありますし、はい、
となると将来的に今まあ打ってるのはまあほぼじゃなくて全部ファイザーですけれども、だんだんこのアストラゼネカのワクチンに変わっていくということなんでしょうね、きっと。
そうですね、特に高齢の方以外まあ、今後一般の方はかなりの部分アストラゼネカの予定というふうには聞いてはいるので、そうだと思います。
その時にいやファイザーのワクチン僕は打ってほしいんだけどはありですか。
今のところ選べないことになっているんですよね、
はあ、いやそれは選べないんだけども、はい、きっとですね、ダメって言ったって当然生命というのは生きる道を探すっていうか、別にそこまで大げさな話じゃないんだけども、巷でいやどうもあそこの診療所はファイザーでこっちの診療所はアストラゼネカらしいぞとか、何々県はまだファイザー使ってるらしいぞとかって、結構そういう選別みたいなものをする人が出るんじゃないかと思うんですが。
はい、それはその通りだと思います、はい、いやというかやっぱりそれは基本的にはどこの医療機関でどのワクチンを打てるとか公表はされてないというか、その医療機関も別に選べないですし、打つ側の方もどこの会社のものがメーカーのものがいいかというのを選べないことになってはいるんですけど、まあ、その人の心理としてどこのワクチン会社のがいいみたいな話はそれこそ SNS 上とかで出回ったりとかして、まあ、そういう話が一般に流れるっていうのはあり得るなとは思ってはいます。
どうなんですか、例えばインフルエンザのワクチンってありますよね、はい、インフルエンザのワクチンでそこまで気にする人いないじゃないですか。インフルエンザのワクチンも何種類もあるんでしょう、
はいはい、そうですね、はい、ただ基本的に病院とかで聞かれることはないですね。その患者さんの側からここのメーカーの指定とかされることはないですね。
そのぐらいやっぱ新型コロナに関しては世の中の目線が特別だってことなんですかね。
そうですね、やはり、まあ、例えばですけどこれコロナのワクチンもこれから例えば1年に1回とか2年に1回打っていくような季節性のインフルエンザみたいなワクチンに、はい、落ち着いていけば皆さんも、ほとぼりが冷めるというか、メーカー気にしなくなると思うんですが、やはり、まあ、この最初の段階はどうしてもまあ、より良いものを打ちたいというより、やっぱりその副作用が怖いものを打ちたくないという心理が働くのかなと思います。
そうですね、先生あと1分弱なんですけども、はい、最後にこれだけはこのタイミングで言っておきたい、どうぞ。
ありがとうございます。そうですね、まあまあ、ワクチンもいよいよ4月から高齢者の方から始まって一般の方にも始まるんですけど、まあ、ぜひまあ、いろんな報道がなされると思うんですが、まあ、ぜひですねいろんな情報を正しく吟味して打ってもらえるといいかなと思うのと、ただ一方で、まあ、ワクチン打ったらそれで終わりというわけではなくて、やはりまあ状況が落ち着くのは2022年から2023年くらいと言われていて、それまでやっぱり引き続き、まあ、感染症対策ですね、手洗いとかマスクとか、まあ、3密を避けるみたいなことは必要になるだろうと言われているので、まあ、ワクチンを打ちながらも、まあ、感染症対策も続けていく、その打って終わりではなくて感染症対策もしばらく続けていくっていうのを忘れずにいてもらいたいなと思います。
先生ありがとうございました。
はい、
できればちょっと私もしばらく休む前に直接お目にかかりたかったんですけども、
はい、こちらこそ、はい、
はい、どっかのタイミングでまたよろしくお願いします。
は
い、
ありがとうございます。お気をつけて
ありがとうございます。
はい
ありがとうございました。
東京
大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんでした。
3月23日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、辛坊さんのエンディングリクエストのコーナーです。
さっきですね、今から10分ぐらい前に、あれ今日エンディングのリクエストのコーナーがあるぞとやっと気がついて、あれなんか曲かけなくっちゃと思った時に
毎日やってるのに、
すいません今日は完全ノーマークでした。ふっと思い浮かんだのがクイーンの It's a beautiful dayIt's a beautiful day、うん、ですね、はい、という曲なんですが、であ It's a beautiful day にしようと思って CM の間にあれどんな曲だったかなと思って調べてみたら、はい、結構やばい曲だということが分かってですね、
そうなんですか、
どうしようかなと思ったけどもうひらめいちゃったからしょうがないけど、このタイミングでこの曲がひらめいたのは良くない。これ実はフレディ・マーキュリーがですね、
はい、
多分自分の運命をはっきり自覚した時に作った曲っぽいですね。はい、だからものすごい突き抜けてるんですよ。突き抜けた名曲なんだけど、
はいはい、
歌詞読むとやばい。
まあでも英語でしょ。
そうですね。It's a beautiful day でそこはまあ別にね。
そこはね、はい、それだけで考え
て。そこだけにしましょう。はい。じゃあそこだけ。
大丈夫ですかそれね。
あ、大丈夫です。
はい、お送りいたしますので、はい、ラジオの前のあなたからのご意見は24時間受け付けておりますのでね、辛坊さんも太平洋横断前の放送としては、
はい、
今日含めあと3日。そうですね、
ファイナルカウントダウン、
ファイナルカウントダウンですから、
ありがとうございます、
ね、ぜひご意見ございましたらメールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。緊急事態宣言解除から2日、その効果と影響は。東京都は飲食店などを対象とした営業時間の短縮の要請を来月も続ける方向で調整に入りました。期間は今後1ヶ月程度を目安とする案が出ていて、感染状況などを見極めながら詰めの検討を進めることにしています。東京都内では21日で緊急事態宣言が解除されましたが、22日も感染確認の7日間平均が前の週を上回り増加傾向が続いています。
そうですね、昨日お話できなかったんです。なんで昨日お話できなかったかというと、いや、なぜ昨日お話したかったかというと、昨日月曜日ですよね、はい、月曜日って毎週週末の PCR 検査その他の検査数が少ないもんですから、はい、月曜日は極端に他の日に比べて感染者の数が少なく出るんですが、はい、ところがその感染者の数が昨日はほぼ一月前よりも多かったんですね。で、昨日だけじゃありません。先週末も各曜日見てると、ほぼ各曜日ばらつきがありますけれども、ほぼ1ヶ月前、
はい、
2月の上旬ぐらいと変わらないわけですよ。だったら緊急事態宣言を、で、またそのね、ここへ来て増加してるんですね。明らかに増加傾向なんですが、この増加傾向って関西その他と変わらないんです。
はい、
何のための緊急事態宣言だったんだと。そもそも私は何回も言ってますけど、緊急事態宣言なんていらないだろうと。で、1月になって感染者がガッと減ったのは緊急事態宣言の効果じゃなくて別の要因だと、はい、それが証拠に、例えばいわゆる第2波の時に感染者激減してるけれども、あのタイミングで緊急事態宣言なんか出されていないし、それどころか GoTo キャンペーン東京以外はやってた時期ですからね、まあ、別の要因でやっぱり、感染者が増えたり減ったりしてるんだろうというようなことで、じゃあ一体何が原因なんだということをちゃんと突き止めなきゃいけないのに、緊急事態宣言だけ出してりゃ感染者が減るという幻想をばらまくのは良くないというのが持論なんだけども、
一貫してね、下さん、
持論なんだけども、さ
は
さりながら今日あたりの人出の状況を見ると、緊急事態宣言に一定の 少なくとも行動変容、まあ、それが感染の減少にどのくらい影響しているのかというのはまたちょっと別次元の話なんだけど、一定の行動変容には影響しているなということがよくわかるのは、今日すごい人出てますよ。今日私昼間用があってですね、表参道原宿明治通りあたりをそぞろ歩いたんでありますが、若い人で三つ三つ
出てますよね、人でね、本
当出てる出てる、うんうん、で先ほどあの情報いただいた花見も、はい、まあ折からの見頃の花見もなんか花にせかされるようにしてすごい勢いで人が出てます、うん、何回も申し上げます、あのこの病気に関して言うと1年経って、発生日本での感染拡大から1年経って1年前だったら分からなかったことがいっぱい分かってきて、まあ、今後ウイルスが変異したらまた分かりません、ウイルスが変異したら別のウイルスですから、そのウイルスがどんなあの作用をもたらすのかなんてこれ今の段階で予想ができるはずがないんですが、現状少なくとも1年前から我々が知ってる病気に関して言うと、高齢の方があの感染した場合やっぱり一定以上重篤化して亡くなる方もいらっしゃるので、はい、高齢者の方にうつさないようにしたらどうしたらいいのかと、うん、まあ、高齢者の方にうつさないのためにはやっぱりあの若年層も感染しないに越したことはないんで、はい、感染予防はしましょうねという当たり前のことを全部踏まえた上で、じゃあどうやったら感染が広がるのかということについては、単純に緊急事態宣言だけ出したら感染者が減るとか増えるとかそういう議論はやめた方がいいですよということであります。さてワクチンに関して先ほどのニュースのコーナーの中で、河野さんが方針を発表してですね、4月からまあ基本もともとは 4,5,6,3 ヶ月で高齢者3,600万人に打ち終わって、その後一般の人に移行していくってはずだったんですが、ただそれだと効率悪すぎるところもあると、先ほどニュースの中で津堅島と沖縄の津堅島と久高島という2つの島の名前が出ましたけど、津堅島の人口が485人、久高島の人口が238人ですから、そうするとでなおかつこういうところは高齢化がものすごく進んでますからね、はい、うんうんうん、じゃ島の半分打ちますと、うん、で、ところが半分打とうと思うとワクチンの効率から言っても余りが出ちゃったりなんかする可能性もないとは言えないですよね、うんうん、だったらもう島の人間一斉に打っちまった方が手っ取り早いし、まあワクチンも今のところ順調にヨーロッパから輸入されていると、アストラゼネカに関して言うと国産がだいぶ進んでいる、まだ認可されてませんから出回ってませんけど、うん、日本国内でアストラゼネカのワクチンは大量に作られてますから、これ厚生労働省が認可した瞬間にそのワクチンも相当数出回るだろうということを考えると、はい、うん、まあ、足りなくなるということが近々予想しづらい、むしろどうやって効率的に国民に打っていくのかということの方が、はい、極めて重要な局面に入りつつあるので、うん、だったらそんな238人打つために そのうちの例えば半分高齢者だとして半分打つためだけに医療体制整えるよりは、うん、もう島民全部打っちまった方がいいんじゃないの、うん、で河野大臣は目処としては、ね、人口1000人以下っていう一つの基準を、うん、出しました、はい、日本で1000人以下の自治体ってどのくらいあるか、これ東京の人なんかねほとんどあの興味がないから知らないと思いますけど、意外なことに日本で一番小さな村は東京都にあるんですよ。
へえ、どちら？
東京都青ヶ島村。
どこ？
青ヶ島村島です。島です。伊豆諸島じゃないかな、多分わかんないけど、東京都の青ヶ島村というところの人口は168人。
そうなんですか。
168人のところで高齢者だけ先に打つっていうのは、あら効率悪いだろうと。
地域の状況ねちゃんと考えて打った。
で東京都の御蔵島というところがですね、御蔵島村、これ島一つ村一つなんですが318人、青ヶ島村はここも島一つ村一つで168人、多分日本で一番小さい村だと思いますね、はい、その他あの人口1000人未満の村自治体というのが日本全国で31あるんですって。そういうところではやっぱり、もうそれは効率考えた時に、
ね、
はい、みんないっぺんに打っちまった方がいいんじゃないの、うんうん、ということで誰もそれ反対する人いないでしょ、
うん、
いいと思いますよ。
いいと思います。
だけどそうなると基本任意ですから、うん、ね、そこからさらに問題は、さっき申し上げたように世論調査すると、うん、今のところ様子見とか打ちたくないっていう人も現に存在するわけだよね。これ168人ぐらいの青ヶ島村で、うん、 これ例えば打ちたくないっていう人が何人いて、その打ちたくないという人に、いや、あの島民全員168人効率考えた時に年齢関係なく打ちますよと行政が言って、俺は絶対打ちたくねえっていう人が何人ぐらいいて、その言い分がこの集団のお前も打てよ圧力の中で耐えきれるのかとか、いろんなことを考えるよね。ということで、海外でもう一つ、ワクチン打った場合にグリーンパスポートって、はいはいはい、打ちましたよという証明、うん、日本ではそれは人権侵害になるからやりませんという方式なんですが、うん、もう一つこれ、そういうのがあると、いろいろその、飲食していいですよとか、集団でこういう会場には入れますよっていうところの目安になる以外に、はい、実は、うん、ああいうなんとかパスポートを作るための行政の意図としては、はい、こういうのをあげますから打ってくださいねっていう、ね、社会的な打つことを促進するためという意味があります。
なるほど。
我々が独自に作る接種済みバッジは
我々がって作らないですから、そんなの。
え、作んないの？
作らないですよ。ズームオンでした。
お送りしているのはクイーンで It's a Beautiful Day、いい曲ですよね。誰も俺を止められないみたいなね、歌詞が途中にね、はい、ありますけれども、でもフレディ・マーキュリーが HIV エイズで亡くなるのをもう死去を悟って作ってる曲ですから、いろんな意味で重みのある曲ではありますが、はい、別に私はそこまで覚悟してどっかに行くわけではありません。
ちょっとびっくりしちゃいましたけど、
本当だよな。
本当に、
でも単に It's a beautiful day だなと、ね、はい、素晴らしい 日じゃないかっていう、はい、そこの部分 で、はい、お聞きいただいたら十分です。はい、
はい、さあ、日本放送この後は健康あるあるワンダフォーを挟んでショーアップスポーツをお送りします。で、明日朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップ、コメンテーターは数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん。取り上げるニュースは3月月例経済報告発表、冷え込む景気対策は、自衛隊最大規模の演習を検討、隊員14万人参加へということです。で、明日のこのズームは第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんをお招きいたしまして、
ほうほう、隣のビルからいらっしゃるんですね。
そうです、景気ウォッチャー調査と、ね、今年の春闘についてズームしていきます。
へーへー、ということでございまして、いやー、松山さん、
はい、
It's a beautiful day ね。
そうですね、そうですね。
ここまでの相手は辛坊治郎と
日本放送松山さやかでした。
はい、明日もあるよ。